今日あなたのお言葉が開かれますように、天が開かれますように、あなたとお会いして帰りますように。そして明確に的確に一人一人にあなたの御心を教えてくださって、どうぞ世の激しい変化の流れの中ですけれども、永遠に変わらない主ご自身のお言葉に、復活の主ご自身に導かれていく一週間であるように助けてください。このものを清めて主の御心のみ語らしめてください。世界中で礼拝している教会、また特に今インドの報告を聞きましたけれども、混沌とし国自体がキリスト教を否定していく、その国での宣教を助けてください。本当に主が来られる前に多くの人たちが福音を信じ、あなたに出会い救われ、本当に主を賛美する国となっていくように助けてください。特にこの日本を祝福します。この国もあなたに愛され変えられる国であることを宣言します。今からの時を心から期待をし、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。使徒の働きの第2章を開いていただけますか。37節から拝読をします。今公開説教してますけれども、一個一個やるとですね、すごく時間使徒行伝かかってしまいますので、先々週ペンテコステのお話をして、ペテロの説教のところからですけれども、それを聞いた後にどういう反応が起きたかっていうところ、使徒の働きの2章の37節から拝読をさせていただきます。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろな話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。実は今日の箇所はですね、エルサレム教会、初代教会が生まれた時のことを、描写しています。3000人も洗礼を受けたってすごいなと思いますけれども、今もそうですね、インドでもそうかもしれません、日本でもそうです。福音に出会って洗礼を受けるっていうことは簡単なことではありません。特に私はですね、今年の宣教の一つの終わりとして、天草の宣教からね、先週いませんでしたけども帰ってきました。今年長崎、島原、いろんなところ行かせていただきました。で、噂通りですね、今も家にしめ縄が張ってね、うちはクリスチャンではありませんよっていうことを聞いていました。で、島原もね、島原の乱でたくさんの方が亡くなって、殉教地も回ってきました。長崎やああいうところでクリスチャンになるってことは大変だなと思ってましたけれども、もっとすごいところがあるというのが聞いてたのが天草なんですよ。天草ってどこか分かりますか？熊本県の島原の下ですね。天草四郎が船で渡って原城に行ったっていうところですけども、行きは飛行機で福岡から30分で着きましたけども、帰りはね、1日かかりました。で降り立って、そこで、南先生っていう先生のね、教会に招かれて行ったんですけれども、本当にね、真夏であっても締め直してるところがいっぱいありました。で、お寺というお寺は元教会だったそうです。そして今もお寺を修復すると、下から元教会の跡、神学校の跡っていうのが出てきましてね、本当に世が世であれば、世界のもう中心地であったところです。クリスチャンがね、たくさんいて、しかしもう幕府が迫害をしてきたわけですね。特に島原の乱で江戸幕府はですね、こんなにクリスチャンが立ち上がると大変なのかっていうことで、徹底的に撲滅をしていったそうなんですね。なんか3万7千人の人たちがもう亡くなってしまってですね、 でそこにあの特にあの 淡路島から、ね、たくさんの人が移住したということも聞きました。で何を幕府はしたかというとですね、その千人塚っていうのがその教会のそばにありましてね、3300体の首をですね島原から運んできて、そして見せしめとしてそこに埋めたんです。生首をですよ、想像してください、ぎょっとするでしょう。でクリスチャンになるとこうなるぞということを、まあ、見せしめにした千人塚の歩いて3分ぐらいのところに教会があるんですよ。でその反対側はですね、その後も何百年もあの禁教令が出ましたから、クリスチャンになったら踏み絵を踏まなかったら殺されるという処刑場があるんです。で今は高校の寮の後でしたけども、もうそこは誰もいません。多分そんなところ寮を作ったらお化けが出るんでしょうね、分かんないけども、もう廃墟のようになってました。その間にある教会なんです。大きな教会です。1億数千万かけてできた大きな教会ですけれども、前任者の女の牧師先生がですね建てて一度も使わないで、前任者の牧師先生が急にマリアさんを拝み出してカトリックに移って、信徒が散ってゼロになって借金だけ残った教会に導かれたっていう先生なんです。で神様の言葉によって導かれたんですね。だから壮絶な戦いの中に来ています。で、まあ、今日なんか風の何もない時でしょ。で教会に最初に来てね、奥さんとお茶を飲んでるとね、玄関でね、何も風も人もいないんですよ。この倍ぐらいの音でガーッとなったら皆さんどう思いますか？悪霊現象ですよ。たくさんの悪霊現象が起きてね、で、まあ、お金がありませんから奥さんが看護婦さんとして働くんですけども、病院に行ってね、あなた あの職業は何ですかって言ったら、まあ、教会の牧師夫人ですって言ったら、もうダメですって、採用しませんって。どこの時代だと思いません？クリスチャンであると採用もしてくれない地域だったんですよ。で、まあ、実はねものすごいいっぱい証があるんですけども、当時先生はね、なんか一人 あの他の教会のメンバーが、まあ、天草で住んで教会生活をしたいということで不動産屋さんに行ってね、でアパートを決めに一緒に行ったそうです。で、まあ、いい関係でね、不動産さんともじゃ あ明日からお願いしますねって。でところでお宅は何やってんですかって言ったら、教会の牧師ですって言った瞬間に、帰れ、絶対加算、絶対加算っていうようなところなんですよ。それほどもう何百年間ね、禁教令が出てですね、もうクリスチャンになるっていうことは大変なことだ、絶対ならない、絶対なっちゃいけないんだっていうことが染みついてる土地での宣教なんです。でも今はですね、もう本当にすごく勝利を取られていることを感じますけれども、特にまあすごい悪霊に疲れていた人、もとね病が癒された人とかいうのがあのたくさん来られていました。でそういう中でね、今回伝道集会があったんですけれども、あの隠れキリシタンのところもずっと案内してもらいました。こんなところに隠れてたのかというね、部落がいくつかあってね、そこの部落から10人の人が伝道集会来たんです。皆さん、教会に一歩でも踏み入れるということがどういうことかという地域ですよ。でそこに導いたのはクリシャの方なんですね。で元創価学会 の韓国の姉妹がいらっしゃってね、その人が伝道の賜物を持ってるんですよ。そこにお嫁さんに来てご主人が救われ、そして愛の関係を持って食事に招いたりね、いろんなことをしながらね。でその方は日本人の名前が覚えられないので、どの姉妹に対してもお姉さんで、お姉さん来てくださいよお姉さんって言ってね、クリスチャンですけどもお姉さんって言われてね、まあ、多分日本人が言うとこうなかなか警戒するんでしょうけれども、すごく明るい伝道の賜物を持ったその方が言うとですね、じゃあ一回行こうかという形で来られたんです。そういう伝道集会僕初めてでしたね。でもね、やっぱこちらも勝負ですよね。はっきり皆さん、キリスト教に対して偏見があるっていうのはもう歴史的にいっぱいあると思います。でもイエス・キリストそのものを聞いてですね、嫌だなとかね、良くないなって思う人は一人もいないんです。みんな真理を求めてるし、みんな本当の神様は救いというものを求めてるんですよね。 ですからすごくいい伝道集会にこうなりました。で南先生はですねもうすでにですねそのキリシタンの歴史を勉強しているのでキリシタンの世界遺産が認められたってこともあってたくさん今観光客が来てるんです。でも地元の人たちはね天草四郎のことを学ぼうともしないんです。もう怖いですからね。で先生がその観光来た人たちの説明をね月に2回土曜日してるんですよ。それはね町からお金もらって30分間でも歴史的なことだけじゃなくてたった一つの問いが一番皆さん知りたいことだと思います。皆さんも知りたいと思います。なぜ昔のクリスチャンは殉教したかなんです。江戸幕府もですねもうとにかく殺すの嫌だったんです。殺しちゃうとも町民いなくなりますしね。もうとにかく妥協してちょっとでも踏んでもらったらいいんです。もう知らないよって言ってもらったらもう許すしね。そういうふうに言うんだけども断って殺される方を選ぶんです。これってなぜかって思いません？なぜ殉教を選ぶのか。で南先生はですね説明のためにいるんじゃなくてそこを説明しなければ本当のこのことはわからないと。で新しく来た人たちにもですね問うそうです。皆さんにとって一番大切なものは何ですか。これは皆さんに問うてもいいと思います。皆さんにとって一番大切なものは何ですか。でほとんどの人はですね、自分の命かな、自分の家族かなって言います。でも自分の命よりももし大切なものを見出さなければ殉教、自分の命を捨てるってことはありえないんです。そこで先生はね30分の中で福音を語るんですね。イエス・キリストというね救い主を見出すということは私たちの命よりも大切な方なんです。この方は生きてるんです。皆さんこれアーメンですか？そうするとね観光客の方が帰らないそうですってなってね。そんな聞いたことないですよ。命よりもお金よりも家族よりも大切なものがあるなんて人生の中で聞いたことのない人たちですよ。ただ殺されたとか何人死んだとかどうなったかという歴史的な事実だけではなくて本当にキリストが日本の中で直接出会って死んでもいいイエス様を取りたいという救われた人が起きたという事実なんですよ。それは今もそうだと思います。今もですね洗礼を受けるってことは簡単なことではありません。特にですねこの聖書を見ていきますとね人々はこれを聞いて大いに心を打たれたってあります。新改訳聖書では心を刺されたとあります。ユダヤ人がもし聖書を否定したりユダヤ教の文化を否定するならば絶対に洗礼を受けません。彼らは誠の神父なる神を知っています。そして神の戒めに従って生きるということをもう歴史の中でも散々経験しています。この神様の御心に従っていきたいという熱心なクリスチャンとそうじゃないクリスチャンがいますけれども、でも神の御言葉っていうのはユダヤ人である以上アイデンティティなんです。ですから生まれてですねみんな1年に1回は旧約聖書を読むんですね。で13歳の成人式の時までほぼこの律法を覚えていないと成人式授けられないんです。もう神の御言葉に生きる神の御言葉を学ぶっていうことはユダヤ人としてのもう必須です。それを否定したり、なん旧約聖書いらないんだとかね、神様いらないんだとかいう人の言うことを聞くことは絶対ありえない。そしてイエス様はそのことを否定していません。イエス様が十字架にかかる半年前にカリオの祭りがあったんですね。そこでイエス様が大きな声で誰でも渇いてるものは私のもとに来なさい、私を信じるものはその腹から生ける水が川のように流れ出しますっていうのはこのペンテコステの聖霊が注がれるということの予言といいますかね、約束のことを言ってたんです。旧約の時から予言されていることが予言されていることをイエス様は半年前に言って、これがペンテコステの日ですよ。 でちょっと聖書見てもらいたいんですけども、そのヨハネの、7章のところですね、その前のところに、14節からですね、その祭りの半ばでイエス様がこういうふうにおっしゃるんですね。ヨハネの福音書の7章の14節に、祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登って行って教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知ってるのだろうと言うと、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分をお使わしになったお方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。イエス様がはっきりおっしゃったのは、私の教えはね、新しい教えじゃないよって言ってるんです。私の教えは神様の教え、旧約の教えそのものなんだって言ってるんです。旧約聖書と新約聖書っていうのは、まあ私はね、置換神学の影響でね、もう旧約なんかいらないんだ、新約は新しい宗教、新しいキリスト教って新しいものが出たように思ってましたけども、まあ年を取って学べば学ぶほどそうじゃない。一緒だって。全く一緒だって。神様とイエス様は一つだって。でイエス様はこういうふうに、私の教えは自分の教えではなくて、私をお使わしになったっていうのは神様でしょ。この神様の教えそのものなんだって言ってるんです。じゃあなんでユダヤ人がイエス様をメシアなのに十字架につけたんですかっていうことですよね。なんかイエス様って新しい教えを持ってきたんじゃないんですか。でもね、実は聖書の予言、メシア予言の中には2つ書かれてるんですね。それは苦難のしもべとしてのメシアの像と、栄光の王として来られるメシアの像が書かれてるんです。で当時歴史的にユダヤ人はもう散々の目に遭ってますから、ダビデのような強い王様が来て、もう一度国を復興し、もう一度栄華を取り戻すっていうメシア像の期待があったんですね。でも人々を愛し、そして穏やかで、そして十字架にかかっても抵抗しないで、父を彼らを許してくださいというようなメシア像は到底宗教家は受け入れられなかったんです。苦難のしもべっていうところの、そのメシア像のところが閉ざされていたんです。しかしイエス様が十字架にかかって復活されて、このペテロの説教を聞いたときに、人々は心刺されたんです。まさしく詩編の119編の130、御言葉の戸が開かれれば光を放ちて愚かなる者を里からしむ。御言葉は聞いていた、御言葉はよく知っている、御言葉を守っていたユダヤ人ですけれども、間違った解釈や間違ったものを持ってメシアであるイエス様を十字架につけてしまいました。でもその詩編の119編の言葉はですね、私たちも経験するんです。皆さん、今から言うことをアーメンだったらアーメンって言ってください。聖書が言っていることです。すべての世界は神の御言葉によってできました。聖書書いてるもんね。そして神の御言葉で保たれています。人の救いは神の御言葉によって救われます。他の方法あるんじゃないですか。違うんです。御言葉に触れられて、そして神の御言葉で私たちは整えられます。アーメンでしょ。でも立法主義になると、その御言葉にね、命を失ったり違うふうになるんですけれども、御言葉の戸が開かれるってどういうことかっていうとですね、神様の方がある時に御言葉を啓示するってことなんですね。するとね、突然私たちの魂と心に光がパーンと照らされるんです。例えばこれが教会がですね、人の心だとするとね、電気が消えて外が真っ暗だったらですね、ここに人がいることも、こんな壁にこういうことが貼ってることも見えませんよね。でもある時に御言葉を聞いている時に、パーンと戸が開かれて光が放った時に、パーンと明るくなって見えるんです。あ、世界地図があるな、こういう人たちがいるな、見える見える、分かる分かる、今まで見えてなかったことがもっと分かる、そっか。この経験がないと生き方を変えることはできないんです。 天草の人が洗礼を受けることなんてできないんです。ユダヤ人が、あの十字架につけたユダヤ人がイエス・キリストこそメシアであるということは、この経験がないとできないんです。聖霊が働き出すとですね、ただの御言葉が、聖書の言葉が聞いてる聞いてるじゃないんです。分かるようになるんです。すごいなと思うようになるんです。そして御言葉によって人生や生き方が全く変わり、御言葉に仕え献身する人になっていくんです。なぜならば御言葉はイエス様なんですよ。私の語った言葉は霊であり命であるって、本当に御言葉の大切さや凄さや力が分かってくるんです。皆さん、ペテロってどんな人ですか？学がありますか？聖書を学んだ専門家ですか？律法の。ペテロは何をしてました？漁師ですよね。イエス様と共にいただけなんですね。そして、あの五旬節の日にですね、これもね、まあ、西洋的な神学では、あのマルコの家で120人が祈っていた時に、ドカーンと五旬節の日に聖霊が下った、家いっぱいに広がったってありますよね。でも今ね、この本質の中で、そのヘブル的なルーツに戻ろうっていう、そのまあメシアニック銃がどんどん出てきてるってことですよ。でつい最近もビデオ見ましたけれども、ここでいう2章のところはですね、家っていうのはこれヘブル語で神殿という意味があってね、マルコの家で祈っていたことは確かだと思います。でも五旬節ですから、祭りにはですね、世界中の人たちが神殿家に礼拝に来てたわけですね。で彼らも弟子たちも行っていた。そこのまさしく神殿の手前の階段のあたりでドカーンと聖霊が下ったんじゃないんだろうかっていうね、まあ、こういうのもね、御言葉の戸が開かれてきてるんだと思います。私もそれを支持します。そうだと思います。だから本当にその場にいたですね、世界中から集まってきたユダヤ人たちがどうしたんだと思ったわけですね。ドカーンという音にどうしたんだと思ったんでないんです。自分たちの出身地の言葉で神を褒めたたえている弟子たちにびっくりしたんです。今日私はチョン先生がですね、シュン君が来ることが分かってましたからね、びっくりしませんけれども、本当に何の連絡もないで普通の牧師がここで会ったらびっくりするでしょ。この人天使かなと思いましたけど、幻を見てんのかなって一瞬思ったのは、教会は今日の礼拝どうしたのっていうパーンと来るね。まあそれ以上の驚きですよ。自分たちの言葉でハレルヤ、神様素晴らしいっていうことで出会った時に、で結局この箇所を誰も解釈できなかったんです。唯一解釈したのが後半ですね、あの人たちは新しいブドウ酒に酔ってるのだ、これしか解釈できなかったんですよ。どう考えても、まあ朝からイエスキリストというユダヤ教の一派がね、なんか何をやってるか分かんないけども、ブドウ酒でも飲んで酔っ払っているんでしょうっていう、そうで納得させるしかなかった。それを聞いてペテロや弟子たちが立ち上がったんです。そしてペテロが大きな声で、皆さん聞いてくださいって、これはね、そうではないんです、新しいブドウ酒に酔ってるんじゃない、第一朝の9時ですからって、朝の9時からブドウ酒なんか飲みませんって、これは預言者ヨエルが言ったことの成就ですって、旧約聖書を用いて解説するんです。彼は別に神学者でも何でもないですよ。でも聖書を開くわけでもないんですよ。的確に言うんです。後の時代に神様が聖霊を注いで若者や老人たちは幻を見っていうね、ところを開くんです。でまさしくこれが御言葉の戸が開くれば、光を放ちて愚かなるものを里から染むイエス・キリストを十字架につけたばっかしのユダヤ人たちの中に感動を与えたんです。そうだって、この現象、あの人たちが急に神を褒めたたえるっていうのは聖霊の働きだって。皆さん、この時代で神の言葉を真剣に信じれる人って僕奇跡だと思います。どう考えても信じられないのが当たり前なんですね。でそれどころか、皆さん聞いてください、ナザレ人イエスこそ神から使わされた方ですって、今度はイエス・キリストがメシアであるっていうことを、そして十字架にかかって死んでよみがえったっていうことを、今度は詩篇を通して語るんですね。ダビデの詩篇を通して、まさしくこのダビデこそユダヤ人が待ち望んでいたメシアの姿なんですよ。 その彼らが尊敬し、彼らが本当にあのダビデを愛していたように、そのダビデすら預言者としてメシアはこういう方ですよということを言ってたでしょってね、解釈を思い起こさせるんです。皆さんクリスチャンとしてね、時々いろんな集会に行ったり、いろんな聖書を読んだりした時に御言葉がパーンと開かれて感動する時ありません？なんか宝くじが当たったわけでもないし、何か物事がうまくいったわけではないんです。でもその深い神様の御心が分かった時に、まるで人生や世界が変わるような経験したことがありません？つい最近も今ずっと牧師たちとスカイプで自己発見の学びをしてますけれども、そういう中で最後の最後に神様がポンと開いてね、はあそっかと思った時に、なんていうかな、もう人生変わるんですよね。人生変わるっておかしいですけれども、現実は一緒なんですけれども、見る目が変わってくるんですね。御言葉が開かれるっていうのは、私たちに悟りが与えられるんです。悟りっていうのは現実は変わらない、世も変わらないんですけれども、全く違う視点で物事を見たり聞いたりすることができるようになる、分かってくる。皆さん殉教ね、じゃあアブさん今踏み絵を踏んだら殺されるって言ったら殉教できますかって言ったら、今正直な気持ちで僕できないと思います。でもその場が来た時に神様がしてくださる可能性はあると思います。それはもう自分ではないんです。本当に聖霊で満たされて、この命よりも、まあ、言葉で言うのは簡単なんです。命よりもイエス様が大切です、私のどんな宝物よりもイエス様が大切ですって言葉で言うことは簡単です。でも実際にそういう迫害の時に来た時に、もしできるとしたら、それは御言葉の戸が開かれて、御言葉の現実がやがて死んだ後にある裁き、死んだ後に行く天国が、今はねまだまだ遠い話のように聞こえますけれども、それがこの現実のリアルよりも逆転するんだと思います。本当に神の言葉によって作られているこういうものが虚しくて、そして見えはしないけれども、神の国の本体である霊的なこと、御言葉の方がここにある確かなものに思えるんです。これ奇跡ですね。で、多くの信仰者はヘブル書11章にあるように、この世の中にあって見えないものを見えるもののように生きていったんです。ある人は笑ったでしょう、バカにしたでしょう、罵ったでしょう、でも本人たちは本当にそう見えた、そう思えた。永遠の世界、神の言葉の世界の方がリアルに思えたんです。それで勝利していったんです。心を打たれた時に人々は必ず問うんです。ペテロに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかって。私も25年間ここにいますけどもね、いろんなことがありました。その南先生もね、7年前にね、悪霊に疲れた人が教会に来たそうです。牧師をぶっ殺すって言ってね、全部窓ガラス割って行ったそうです。もう警察呼んだそうです。でもその人はもうその後自殺したっていうことを聞きました。すごいとこだなって。でも津田で伝道するのも同じようなことがいっぱいありました。日本の田舎で伝道する、まあ田舎じゃなくてもそうかもしれませんけれども、本当に簡単なことではありません。でもなぜ勝利できたかっていうのは、先生が御言葉に立ったからなんですよ。そうでないと皆さんどうですか、逃げ出したくなるでしょう。ここはもう向いてない、ここは宣教地じゃないって。なぜ逃げなかったのか、なぜ今実を結んでるのかっていうと、御言葉が彼を支え、御言葉ってイエス様ですね、イエスキリストが彼を支え、彼に勝利を与え、そしてその中でしか救われない人たちが起こされて、今もその働きをしてるんです。私ね、今ね、まあ、今日も子どもたちの先生たちに言ったんですけれども、今旧約聖書と新約聖書は一つだということを本当に感じるんですよ。父と子が一つであるとイエス様もおっしゃったように、 律法の一点一角も捨てることがないとイエス様がおっしゃったように、私は廃棄するために来たんではなくて成就するために来たんであるっていうね、その言葉がすごく響くんです。そしてまあユダヤ人から学ぶことはですね、この神の言葉、神の御言葉っていうことをしてたんですよ。神の御言葉を大切にする、覚える、それに生きる、それに立つっていうことですね。これをね、ぜひ若い時から、小さい時から、特にクリスチャンになった時からしていただきたいなと思います。ユダヤ人のようになれとは言いません。でも神の言葉に対してしっかりその土台、その本質、心をつかむ、ユダヤ人の場合ちょっと心をつかみ損ねたので神の言葉を守るっていう律法的になっちゃいましたけれども、イエス様が現れたことを通してその律法の心をイエス様教えてくださったので、その心をつかんで、だからまあパウロのように雑聖書ですよね、聖書は開かなくても聖書、どこにいても聖書っていうね、そういう人を作ることが一つのこれからの時代の私は鍵だなと思います。それこそがイエス様の弟子だと思います。兄弟たちが聞いたのでペテロはっきり言ったんです。悔い改めなさい、めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます、この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。はっきりペテロが言います。悔い改めなさい、洗礼を受けなさい。皆さんね、この日本でどうしても妥協してね、洗礼は受けなくてもいいよなんてこう言いますけれども、はっきりしてますね。皆さんね、イエス様を信じたら洗礼を受けるってことは、親戚からバカにされる、迫害される、世の中からなんていうかもう難しく生きなくちゃいけないっていうのが実際あるんです。日本では、世界でもあるんです。でもね、なぜ洗礼を受けるかっていうと、それよりも勝った喜びや勝利があるっていうことが見えたからですよ。絶対に勝利するんです。家族が救われてくるんです。親族一同が救われてくるんです。そして彼らがまた主に用いられ出すんです。永遠の世界で報いられ出すんです。これが見えてるからこそ、その現実は認めつつも、はっきりと悔い改めて洗礼を受けなさい、その後が大切ですよ。そうしないと、神様が一番与えたいのはですね、祝福やお金や健康や物じゃないんです。神様が一番与えたいものは、ルカの福音書とかね、子供に与えるといったね、聖霊なんです。助け主なんです。この聖霊をもらうっていうことが最高の神様が与えることのできる宝なんです。これはですね、他の方法ではね、この後弟子たちもですね、天下にイエス・キリスト以外に救いはないと言ったように、残念ながらとても排他的な道なんですよ。ああすればこうすれば人が救われることはありません。イエス・キリストをはっきり信じて、神様信じてなかったことをごめんなさいと言って、はっきり人と神との前に洗礼を受けて、その後に聖霊が来るんです。勇気がいります。でも聖霊が来るんです。最高の賜物をもらうことができるんです。目が開かれるんです。世界が変わるんです。この素晴らしさのゆえに、どこに行っても宣教できるんですね。これを体験しなかったらね、なかなか言えないですよね。妥協してしまってね。今度ね、1月のね、新年聖会ね、南先生に来てもらうと思うんです。でも御言葉だけで立っていくっていうことがどういうことであるかっていうことをね、もう証しね。でもあの先生呼ぶとですね、聖書開こうが開きまいが関係ない、もう口から御言葉がブワーッと出てくるんです。何章何節、何章何節、何章何節。これは本当に期待しましょう。まあ、全ての器がそうではありませんけれども、まあ一人のね、天草っていう地で25年間戦ってきた人の一つの神様の作品だな。私もなかなか真似はできませんけれども、いろんな器を神様立ててるってことで期待してください。で、力強く証しをした時にペテロの言葉を受け入れた。ここが大切なんです。それはね、まさしく聖霊が働いて御言葉の戸が開かれたということです。で、その人たちに、ユダヤ人、神の言葉を知っている人たちにペテロの メッセージを通して、その解釈を通して彼らには感動が来て、こう思ったということです。ペテロが言ってることは間違ってない。神様の御心が分かった。あの十字架につけた、そして蘇ったと言われているイエス・キリストこそ聖書が言っているメシアなんだということが分かった。だから迫害されようが何をされようが私は洗礼を受けようと決心したということなんですよ。これはこれから日本でも起こります。インドでも起こります。でもこれは神の技です。神様がしてくださいます。それを見ることになります。で、私たちもクリスチャンもそこにまた開かれてきて御言葉に立っていきます。で、その後にね、大切なのはですね、3000人救われていいなではなくて、じゃあ彼らがどうしたかっていう、どういうふうにしたかっていうことなんですよ。どういう生き方を選んだかっていう。で、それは仲間に加わって彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。じゃあ仕事しないでずっと神殿参りしてたんですか。で、そういうことではないんです。彼らはこの三大祭りにエルサレムに来てましたから、神様を礼拝し、またそれぞれのところに帰っていく人たちなんです。でも彼らがまず使徒の教え、もちろん旧約聖書を愛する人たちですよ、この使徒の教えを守り、交わりをし、まあパン生産式をしていた、イエス様を中心に共同体を持って賛美をしていた、そして祈ることに熱心であったということはどういうことかというとですね、御言葉に帰ったということなんですよ。神の御言葉によって、その解釈によって、あまりにも嬉しい光が放って、悟りが与えられましたから、じゃあもっと深いところを知りたい、もっと神様が、神様の御心を具体的に自分の生活の中で、自分のビジネスの中で、自分の人生の中で、じゃあ神様は何と言ってるのかをもっとはっきり知りたい。で、今まではイエス・キリストが、イエシュアがメシアでなかったんですよ。救い主ではないと思って聖書を読んでいた人たちです。それが、いやいやいや、イエス・キリストこそ、イエシュアなんだ、救い主なんだと思って聖書を読み出したら違うと思いません？同じものが全く違うように解釈されて、違う視点で見れるようになっていったんですよ。まあ、残念ながらですね、そこからね、痴漢神学とか入ってきましたけれども、2000年経って国ができて、そして今もう一度ユダヤ人がイエス・キリストをメシアとして旧約を読んで、新約を読んで、その解釈が出てきたっていうのはね、まさしく本質に戻ってきてることだと思います。この夏、私が人生をね、また大きな刺激を与えた、マシューという先生ね、マシューという先生が来て、自分も私と同じような年齢になった時に、ますますイエス様を愛するようになったっていうんですね。で、もっとイエス様に祈りたくなった、もっと断食をしたくなった、もっと御言葉を学びたくなったって言うんですよ。いや、待ってください。もう牧師の終わりだったら、もう 大概分かってるでしょ、聖書。全部分かってるでしょ。いや、そうじゃないって。もっとイエス様を知りたくなったって言うんですね。そして彼が祈ったのは、イエス様って、あなたが見てるように見させてください。あなたが聞いてるように聞かせてください。あなたが感じるように感じさせてくださいっていう祈りをしたって言うんですよ。これって危ない祈りですよね。ただもうガーッと主が望んできて、ものすごい苦しみの中にあって、神様が本当にどれほど滅びゆく魂のことに憂いてるか、教会を憂いてるかってことを体験させたっていうね。でも祈りって何かっていうと、まさしく夫婦の祈りなんですよね。もっとこのイエス様と一つになりたい。ただ聖書を読んで学んでるだけでは足りない。もっともっと知りたい。もっとイエス様と交わりたい。もっとイエス様と一つになりたい。まあ普通夫婦だったら逆じゃないですか。もう30年間も同じ夫婦だから、もう飽きたかなとか言ってね、もう話さんでも分かるかなとか言って交わらない夫婦いっぱいいますけれども、その逆ですよ。そのことが起きてきた。まあ一つ似てるんだと思います、私ね。あのユダヤ人が、はあ、分かったと思った時に、じゃあもっとイエス様のことを知りたいんだ、イエス様中心に生きていきたいんだ。皆さん、祈りっていうのはですね、神を信じてないと祈らないんですよ。神様に信頼しないと任せることしないんですよ。 でも祈ることに熱心になったということは、このイエシュア、イエス様どうぞ助けてください、イエス様このことを委ねますよ、イエス様っていうことになったということですよね。でその後ね、また共同体のことを学んでいきますけれども、すごいことが起きてくるわけです。今日ですね、詩編の119編の130の言葉がここのポイントなんです。でこの日本で、現実のこの日本で、今年ね津田の教会では5名の人が洗礼を受けました。最後のひろこちゃんはね、本当に大変な中で家族に反対されながらもイエス様を取って勝利を取りました。まあ、ここにいる多くの人たちがですね、簡単じゃなかったですね。もう美鈴さんなんかもね、大変な中でね、あの地域で洗礼を受けると。でもね、それが起きてきます。なぜ起きるか、私たちの愛とか熱心じゃないんです。御言葉の戸が開かれるんです。アメン。御言葉の戸が開かれて光を放って、私たちの心に愛と恵みと力と希望をね、ブーンと注ぐんです。そして生き方を変えるんです。私はあなたに従っていきますって、来年見ていく年になります。お祈りしましょう。それぞれ応答して今しばらくお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。どうぞ御言葉の塔が開かれています。ますます開いてください。そして分からなかったこと、曖昧であったこと、ぼやけてたこと、まるでイエス様が遠くにいる方のように思ってたり、イエス様に献身しなくてもいいと思ってたり、しかし御言葉の戸が開かれてくると感動と気づきと光が来て、本当にあっという間に人生が変えられていきます。異邦人が主は素晴らしいと褒めたたえるようになります。主は生きておられますと賛美するようになります。そのことを見せてくださる主に感謝をします。どうぞ自由に働いてくださって、真の悔い改めとバプテスマを見せてください。聖霊様に栄光を回収し、皆によってお祈りをします。アメン。